こんにちは、エンタメです。100万円稼ぐ時間管理が格段に上達する7つの秘訣について解説を行います。よろしくお願いします。まず最初に、なんで今回時間管理について、まあこういった形で、まあ、音声を取ろうかなというふうに考えたかというと、まあ、結構私のもとにこう、まあ、日々たくさんの相談メールが来る中で、まあ、本業が忙しくて時間がありませんとか、本業が忙しくてなかなかこう作業ができませんとかっていう、こう、まあ、お問い合わせとか、まあ、購入者の方とか、実際に私の生徒さんからも、まあ、そういったこうお悩みをこうよくいただくんで、じゃあこうどうすればいいのかっていうことをこう、まあ、私自身がいろいろこう今まで試してきた中で効果があった方法とか勉強して得たこととか、まあ、結構たくさんあるんで、まあ、そういった部分をあなたにお伝えしたいなということで、今回時間管理について音声をこう収録させていただきます。結構こう本当に今すぐ使える超実践的なテクニック もうたくさんあるんで、ぜひあなたの今後の活動に役立ててください。では早速一つ目からいきますけども、まず一日の無駄な時間を簡単に認識する方法とは、やっぱり時間管理がこう苦手とか、まあ、うまくできない方ほど、一日の中で時間をこうすごくこうロスしているというか、無駄な時間っていうのも結構あったりするんですよね。でも自分だとなかなかこうどこにどういうふうにこう時間を使っているのかっていうのがこう認識できていなかったりとかっていう方がまあ非常に多いです。じゃあどうすればいいかっていうと、まあ、簡単な方法としては24時間の予定を立てて、その通りに実践してみると。これすごくシンプルな方法なんですけども、めちゃめちゃ効果的です。で、24時間の予定も、例えば1時間区切りで予定をこう組んでみるんですね。まあ、例えばこう夜11時に寝て、まあ、朝6時に起きると。まあ、ここを例えば睡眠としていて、で6時から7時。朝の勉強なり何かこう作業をする、7時から7時半、朝食を食べる、7時半から8時、身支度をする、8時に家を出ると、まあ、出社とか、まあ、仕事に行くとか、まあ、そういった形で、で、まあ、8時から、まあ、通勤もあって、まあ、例えば8時から6時までが会社とか仕事として、で、まあ、6時から、6時半自宅にこう帰ると、で6時半から7時半食事で、7時半から8時半お風呂とかで、8時半から11時までは作業とか、まあ、自由時間とかっていう感じで、1時間単位とかでなるべくこう細かく予定をこう組んでいくといいんですよね。まあ、今結構1時間半とか1時間とかありましたけども、なんでこんなことをやるかっていうと、まあ、結構多いのが朝とか、仕事から帰ってきてからご飯を食べてからお風呂を入ってから、まあ、テレビを見たりとか、あとはこうスマホをいじってる時間がすごく長いとか、昼休みはこうスマホをいじって終わりとか、ネットサーフィンして終わりとかっていう方が非常に多いんですよね。まあ、つまり一日の結構無駄な時間、何に使っている人が多いかっていうと、まあ、テレビを見ている、ネットサーフィンをしている、スマホをいじっている、まあ、この3つがもうダントツ多いので、いかにこの3つにあまりこう時間をかけずに、その時間を例えばネットビジネスで、稼ぐための稼ぐ仕組みを構築するための作業に割り当てることができれば、全然あなたが作業するための時間というのはこう確保することは簡単ですし、やっぱりこうそこの作業時間に時間を使えれば未来っていうのもどんどん変わりますし、あなた自身のスキルアップにもこうどんどんこうつながっていくんですよね。なので一度24時間の予定っていうのは1時間ごととかでもいいので予定を立てて考えてみてください。で実際にやるとその通りにまずできないです。でもできないんですけども、やってみるとそれに 近い状態で行動を起こすことができるようになるんで、今よりも3倍以上効率よく時間を使うことができるようになります。続いて2つ目としては、忙しい人ほどおすすめな時間の使い方とは。これも本当に私自身が初期の頃から取り入れていた方法にはなるんですけども、何かっていうと、まず学習は音声メインでやる、動画とかも文字とか見てもいいんですけども、やっぱり文字とかだと、例えばパソコンの前にいなきゃできないとか、パソコンの前で基本私はあんまり学習とかってこうせずに、じゃあどうしていたかっていうと、音声学習とか、あとはパソコンの前で例えば学習するとしても、YouTube とかの動画とかであれば、2倍速とか 1.5 倍速とかで視聴ができますんで、標準で、見ると例えば30分の動画だったら30分かかりますよね。でも2倍速で見たら15分で視聴することができます。で、音声も、IC レコーダーとか使えば、音声も例えば倍速で、聞くことができますし、例えばアプリとか探せば、スマホとかでも倍速で、音声確認することができますんで、そういった形で、学習時間っていうのはなるべくこうパソコンの前にいない時にやると、今だったらもうスマホがあれば音声とか動画はスマホで、確認することができますんで、でさらに標準のスピードではなくって、いきなりこう2倍速だと結構聞き取れないとかもありますんで、最初は例えばあなたがこう聞き取れるスピードでいいので、ただ標準だと遅いので 1.2 とか 1.3 とか、1.5 倍速ぐらいだったら、おそらく最初でも聞き取ることは十分可能ですんで、 1.5 倍速ぐらいから始めて、で慣れてきたらどんどんちょっと速度を上げていって、で最終的にはこう2倍速で、聞くと、動画だったら見ると、そうすると本当に今までの学習時間かかっていた学習時間が半分で、学習することができるんで、その分作業時間をこう確保することもできますよね。であとは結構会社から帰ってきてご飯食べてお風呂入って、でじゃあいざやろうかなと思ったら、もう結構脳が疲れていて、なかなかこう集中して作業するっていうのは難しかったりするんですよね。でじゃあどうすればいいかっていうと、やっぱ夜はこう30分でも1時間でも早く寝て、で朝30分とか1時間早く起きると。私がよく会社員時代にもやっていたのは、朝こう5時に起きて、で5時から7時までは資格試験の勉強とか、よくやってたんですよね。で専業でもネットビジネスをやるようになっても、しばらくは結構朝5時に起きて、作業をしていました。これなんでかっていうと、やっぱりこう家族が起きてるとこう、子供が私いますんで、やっぱ娘たちがこうワイワイガイガイこうやっぱ騒ぐと、集中はなかなかしにくいんで、でも朝の例えば5時から7時とかって誰もこう起きてないというか、静かな時間なんで、要はゴールデンタイムなんで、集中して作業することができるんですよね。なので朝大事な仕事とか一日の最低ノルマやるとか、なるべく学習っていうのは音声学習とか、動画をメインにして、で視聴時間とかっていうのはこう 1.5 倍速とか、2倍速でやると、非常に効果的だよということです。3つ目、いつもの仕事を同じ時間で質を3倍にアップさせる秘訣とは。これ本当にすごく効果的な方法で、同じこう仕事をやるにしても質をやっぱり上げることができれば、どんどんどんどんこうあなた自身がこう成長することができますよね。で質をじゃあどうやったら上げることができるかっていうと、簡単な方法としては、集中できれば質って自然と上がるんですよね。じゃあ簡単に、集中力を高めるためにどうすればいいのか。まず人間のこう集中力って、基本大人でも30分しか持たないと、子供だったら15分ぐらいしか持たないというふうに言われています。で30分しか持たないのかってやっぱ考えると結構びっくりされる方も多いんですけども、でもこの30分も何の工夫もしなければ実は大した集中できていないんですよね。じゃあどうすればいいかっていうと、私、今でもこうよくやるんですけども、タイマー設定はするんですね。タイマー設定っていうのは、例えば30分仕事したら5分休憩するとか、 っていうふうにこう決めておいて、で30分のタイマーをセットします。で、30分のタイマーのセットを目に見えるところとかに、まあ、置いておく、まあ、そうするとやっぱりこう30分以内に、やらなきゃいけない仕事とか、30分経ったらこう休憩に入るっていうふうに決めておくと、すごくこう集中して、仕事をすることができるんですよね。まあ、これはリアルの本業でも、副業のネットビジネスも同様で、やっぱり人間ってこう追い込まれると集中力が高まるんで、まあ、簡単な方法としてはこうタイマーを測ると、まあ、キッチンタイマーとかだったらこう目に見えて、例えば30分だったらこうピピピピピってこう音が鳴ったりするんで、まあ、すごくこう分かりやすいですし、まあ、すでにこうキッチンタイマーがない場合とかであれば、ネットでもタイマー無料で使えるタイマーとかもありますんで、まあ、タイマー設定とかタイマーソフトとかなんかこう検索したら全然出てきますんで、実際にそういったアプリとかソフトを使って、スマホでもタイマーとか計測できるアプリありますよね。そういったものを使ってタイマーをかけると、本当にこれだけで仕事の質って3倍以上こうアップしますからね。まあでもほとんど多くの方はやっていませんので、でも本当にやるだけで全然変わります。まずはこう例えば自宅のパソコンの前で作業をするときに、ぜひこう30分タイマーをこうかけてやってみてください。で30分だったら5分休憩して、でまた30分セットして、また30分作業すると、まあ、これ本当に繰り返すだけで高い集中力で仕事をすることができます。ただこうデメリットとしてはやっぱりこう集中するっていうことは疲れますので、まあ、それをこうずっと続けるっていうのはなかなかちょっと厳しい部分もあるんで、例えば1日2時間と決めておいて、30分で5分休憩、30分5分休憩、30分5分休憩、30分という感じで、1日2時間とか決めてやるだけでも、まあ、全然違いますし、まあ、忙しい方であればこれ30分だけでも 1時間でもいいので、要はやっぱり1日30分でも毎日作業をすれば、まあ、1ヶ月で15時間の作業時間になります。1日1時間だったら30時間の作業時間になります。本当にやるかやらないかですし、一気に例えば30時間作業しようと思ったらまず1日では無理ですよね。でも毎日コツコツ1時間とかやるだけでも本当に30時間という結構大きな作業時間になりますんで、まあ、コツコツ継続するのはすごく大事ですし、まあ、タイマーをこうセットしてやると集中力が高まると、その結果質が上がるということをぜひ覚えておいてください。続いて4つ目としては、納期までに確実に目標を達成する計画の立て方とは。これ計画の立て方ってよくこう多いのが、例えばまあメルマガのこうステップメールとか作るときも、1通目何かこう、2通目何かこうっていう考える人が多いんですけども、まあそうじゃなくって、まずはこう逆算して考えるといいんですよね。まずはこう大きな目標みたいなテーマみたいなのを考えて、それをこう細分化していくと。まあ、無料レポートだったら私がよくこう生徒さんに教えているのは、例えばまずタイトルを考えて、でいきなり本文を書くんじゃなくて、まずは目次を考えると。で目次を考えてから、さらに一つ細かいところをこう詰めていくと。まあ、こういうふうにやっていくと、まあ、すごくこう、まあ、効率がいいですし、仕事もこう早く進めることができるんですよね。まあ、結構本業の仕事とかでも、絶対にこうまず納期っていうのがあって、その納期をこうまでにこうやり終えるために計画を立てて仕事っていうのはこうやっていきますよね。でも結構多いのが、ネットビジネスでじゃあ一人でやろうと思った時に逆算して考えずに、そのなんか日々の行き当たりばったりで作業してしまう方っていうのが非常に多いんですよね。例えばこうブログを作るというふうに決めたら、じゃあいつまでにブログを作るのかとか、1ヶ月で記事をこう30記事書くと決めたんならば、じゃあ1ヶ月だったら1日1記事ずつ記事を書いたら結構そんなに辛くなく達成できるなというふうに考えて、1日1記事を最低ノルマにしてやるとか、ちゃんとこう大きな目標を立てて、その上で逆算して計画を立てるというふうにやるだけでも、本当に目標達成率っていうのはこう格段にアップしますし、やっぱりこう会社って納期っていうのが必ずありますんで、それを守るためにこう仕事っていうのをどんどんやっていきますけども、一人で例えばネットビジネスの作業をやろうと思った時に、 納期決めない人すごく多いんですよね。でも本当に納期をちゃんと決めて、それを宣言してやると全然仕事の質もスピードも目標達成率も大きく変わりますので、ぜひ試してみてください。続いて5つ目としては、 PC を開いて一番最初にやってはいけないこととは。これについてはよく私自身も初期の頃本当にやっていました。これ何かっていうと、メールチェックですね。本業だったらメールチェックは重要な仕事のメールとかも来るんで、パソコンを開いたらチェックするのは当たり前かもしれませんけども、ネットビジネスで自分のパソコンとかの場合であれば、一番最初にメールチェックはしなくてもいいですよね。なんでかっていうと、そんなにこう緊急なメールっていうのは少ないからです。今すぐやらなきゃいけないっていうのはなかなかないからですね。なので、例えば本当にそれが心配な場合、例えば顧客対応で、緊急を要する可能性がある、仕事をしている、サービスを提供している場合は、一番最初にメールをチェックして、件名を見て、緊急性がありそうなものだけチェックするっていうのはいいですけども、そうでないのであれば、メールチェックは1日の最低ノルマを終えてからでいいですよね。これなんでかっていうと、メールを、例えばメルマガをチェックすると。で、メルマガに書いてあるなんかこうリンクをクリックして、どっかにこう、例えば販売ページとか、なんか紹介、メルマガの紹介ページとかに飛んで、で、またどっか登録して、またメルマガが届いて、でこれを繰り返していくと、ネットサーフィンとか、なんか情報収集とかやってるだけで、本当にすぐに1時間、2時間とか、経ってしまうんですよね。その結果どうなるかっていうと、作業時間がなくなると。作業時間がなくなるとどういうふうになるかっていうと、当然ですけども、あなたはなかなかこう、稼げないと。今、こう、例えば稼げたとしても、今以上なかなか収益を伸ばすことができないとか、っていう状況にこうなってしまうんですよね。なので、1日の例えば最低ノルマをこう決めておくと。例えば、1日1記事を書いて、メルマガをこう書いて、無料レポートを例えば作ってとか、どこまで作るとか。決めておいて、それがちゃんと1日の最低ノルマ終わってから最後にこうメールチェックをすると、こういうふうにやっぱやった方がすごく時間を効率よく使えます。で、メールチェックも例えばちょっと期間はあなた自身にこう決めていただきたいですけども、もう2週間以上とか、例えばこう開封していないようなメールが全て解除するとかってやるとすごく効果的ですよね。結構メルマガって読めばじゃあ稼げるようになるのかっていうと、メルマガだけ読んでても稼げるにはならないですよね。メルマガってこう無料なので、ついつい簡単に購読っていうのをこうしてしまいがちですけども、たくさん読めば読むほどそれだけあなたの時間っていうのを奪われます。なので、あなたが今この音声を聞いているのであれば、もう2週間以上とか開封してないとか、例えば開封してないメルマガがドドドドドとこう溜まっているようなメルマガがもしあるのであれば、そのメルマガは今すぐ解除するべきです。なんでかというと、あなたの時間を奪うだけだからですね。本当に、私よく言うのは、お金っていうのは頑張れば取り戻すことはできます。でも失った時間だけは、タイムマシンでもない限り過去には戻れませんので、二度と取り戻すことはできないんですよね。つまり、お金は結構大事ってこう考えている人多いですけども、実際に本当にもう100万以上とか稼いでいる人っていうのは、時間の大切さっていうのは分かっているんですよね。つまり、時間が大切っていうのは分かっていれば、じゃあどうするかっていうと、情報に例えば自己投資をして時間を買うとか、自分ができないこととか苦手なことは、お金を払って、で、外注してできる人にこうやってもらう。そうすると全部自分でやるよりもはるかに早く、できるようになりますよね。極端なことを言うと、例えばワードプレスのブログの作成がもしあなたができないとか、自分でやろうと思ったらものすごく時間かかるということであれば、外注して、プロにこう作ってもらった方が早いですよね。記事を書くのが苦手ということであれば、お金を払って外注して記事を書いてもらって、あなたの投稿だけするとかっていう方が早いですよね。こんな風に限られた時間、 まあ、1日はこう24時間しかありませんので、その24時間の中で、をこうどういうふうに時間を使うのか、もちろんこう全てお金をこう使えばたくさんのお金がこうちょっとかかってしまうので、まあ、人によってはまあそこまでお金をこう使うことはできませんと、まあ、いう方もまあいるかもしれませんけども、まあ、お金も本当に今だったら側近で稼ぐ方法もまあいろいろありますよね。例えば不要品をこう売るとか、まあ、ヤフオクとかメルカリとかで不要品を販売して、自己投資の資金をこう稼ぐとか、まあ、自己アフィリエイトをして稼ぐとか、無料化をして稼ぐとかっていうふうに、まあ、側近でこう稼ぐことができるので、その例えば稼いだお金を自分が苦手なこととか自分でやると思ったらすごく時間がかかることとかにこうお金を使うことによって、まあ、情報にお金を使うことによって、あなたのこう収益をこう作るスピードというか稼ぐ資金を作るスピードっていうのも圧倒的に速くなりますよね。まあ、ちょっと話を戻しまして、 PC を開いて一番最初にやってはいけないことはメールチェックと。でメールチェックっていうのも本当についついやってしまいがちなんですよね、すぐに。でもそこはちょっとグッとこらえて、1日の最低ノルマを終えてからメールソフトを起動するとか、メールの管理画面にログインするとかっていうふうにこうちょっと順番を逆にした方が、まあ、確実にあなたの1日の作業時間は増えますよということです。続いて6つ目としては、あなたの作業時間を確実に毎日2時間確保する方法とは、まあ、これ本当に、簡単な方法で、朝早く起きて、2時間作業するということですね。これなんでかというと、やっぱり夜はもう疲れてあまりこう高い集中力で、作業するっていうのはこう難しいですけども、朝であれば慣れれば本当にこう脳が活性化してすごくこういい状態でスッキリした状態で、作業がまあできるようになりますので、やっぱり朝しっかりとやると効果的ですね。でどうしてもちょっと朝5時とか起きるの厳しい場合はまあ6時でもいいので、朝例えば1時間だけ作業をして、で帰ってきてからもう1時間するとか、昼休み1時間作業するとか30分するとかで、やっぱやるだけでも全然違いますよね。要は本当に意識するかどうかなんですよね。やっぱりこうネットビジネスでやっぱ稼ごうと思ったら、1日、まあ、最低でもやっぱ2時間は、まあ、作業すべきですし、作業時間っていうのはどんなに忙しくても、まあ、極端なことを言ったら睡眠時間を削ったら2時間ってこう誰でも確保できるんですよね。なので、本当に、2時間をどう確保するか、うん、例えば1日2時間テレビを見てるんであれば、そのテレビを見る時間をやめれば2時間作業時間を確保することができますよね。結構スマホ閲覧とかネットサーフィンとかテレビを見るってこう本当に当たり前のことなんですけども、無意識に結構やってたりするんですよね。特に今だったらスマホを見て、でスマホでこうネットサーフィンしたりとかっていう方が非常にやっぱ多いというふうに感じますんで、そこの時間をこう例えばいくら友達とかに LINE をこうガンガン書いて返事をしてても、あなた自身の例えばこう収益が増えるかというと、まあ、決してそういうわけじゃないですよね。まあ、ビジネスアカウントだったら別ですけども、普通の個人のアカウントであればその LINE の返事を例えば1日、1時間も2時間もやれば、じゃあ収益が伸びるかというとそういうわけじゃないですよね。なので、そこのスマホのいじる時間とかネットサーフィンとかテレビを見る時間、ここは本当に極端なこと言うと無駄な時間になりますので、もちろんこう友人知人との関係をこうちゃんと継続していくっていうのは大事なんですけども、そこに例えば1日1時間とか2時間とか使っているのであればちょっともったいないですよね。本気でネットビジネスで成果を出したいということであれば、まあ、いろんなこう情報をこうシャットアウトしつつ、もういかに作業時間を確保するか、作業するか、ここにやっぱ時間を使っていかないと成果を出すというのはなかなか難しいので、まあ、作業時間を確保すると、2時間確保する。まあ、そこを本当にできる人ほど早く成功しますし、成果を出せます。で最後、7つ目、100万円稼ぐ人は必ずやっている時間管理法とは、まあ、これ何かっていうと、まあ、ちょっとこうまとめの話にもなりますけども、学習っていうのは基本隙間時間にやっぱやりますよね。 私も本当に学習は音声とか動画でやることが多いんですけども、まあ、音声も例えば2倍速、動画も2倍速で必ず確認しますね。たまにこう話のスピードがこう速い人とかいるんで、そういった速い人だと2倍速にしちゃうともう何言ってるか分かんないんで、まあ、そういう方は 1.5 倍速とかにちょっと下げて聞きますけども、やっぱ基本学習は隙間時間とかパソコンで見る場合も2倍速とかでやります。で、以前やってたのが、まあ、毎日私こう散歩ウォーキングっていうのをこうやっていた時があって、ウォーキングしながら音声学習をするというのもやってたんですよね。今ちょっとこう寒かったりとかした時はこうできないので、やってないんですけども、まあ、でも本当にやってた時は、まあ、運動不足解消にもなるし、学習もできるんで、非常にこう、あ、これ効果高いなというふうに、感じてたんですよね。なので、まあ、ウォーキングっていうのは一つこうすごく効果的ですし、まあ、音声だったら今スマホでも全然できるので、まあ、ウォーキングする時間がないよっていう場合はもう通勤時間でも全然いいですよね。通勤時間だったら音声学習だったらできますし、音声学習は例えば車でも全然できるので、徒歩でも自転車でも車でも、電車とか地下鉄とか公的交通機関とかバスとかの中でも音声学習だったらできますんで、学習は隙間時間とか通勤時間とか、あとはまあ音声だったら家事をしながらとかでもできますよね。まあ、その方に、基本学習っていうのは隙間時間でやると。で、PC の前にいる時っていうのは、まあ、基本手を動かすと。例えば記事を書くとか、メールマガを書くとか、動画とか音声とかのコンテンツを作るとか、無料レポートを作るとか、顧客対応するとか読者さん対応するとかっていう感じで、PC の前にいる時は勉強とか学習っていうよりはもう手を動かすこと、稼ぐ仕組みを構築するための作業をする、稼ぐ仕組みをこう強化するための作業をする、手を動かすことにやっぱやると、まあ、すごく、まあ、効果的ですよね。あとは本当に、100万円稼ぐ人は必ずやっている時間管理法としては、全部の仕事をやっぱり自分一人でやってないですよね。苦手なこととか、っていうのはもう例えばもう外注さんに丸投げしたりとか、アクセスを例えば集めることに関しては広告を使ってアクセスを集めるとかっていうふうに、まあ、自分一人で全部やろうと思ったらものすごく膨大な時間がかかりますので、そういった部分は全部一人じゃなくって自分にしかできない仕事っていうのをやってますよね。まあ、例えばコンテンツを作るっていうのは他の人にはなかなか難しいので、そこは例えば自分でやるとかで、アクセスを集める集客部分はお金を使ってやるとかっていうふうに、やっぱりやることによって、ものすごく効果的に、時間っていうのを使いますし、こうビジネスをこう展開していく上でうまくこうお金を使いながらやるとかなり早く、まあ、成果を出すこともできますし、安定して、アクセスを集めて、まあ、売り上げにつなげるということもできるようになるんですよね。なので、まあ、まとめると本当に、まあ、今回、あなたにこう伝えたかったことはこう何かっていうと、時間っていうのはお金以上に本当にすごく大事なことなんだよということを伝えたかったですし、結構本当に時間の使い方一つで、作業時間っていうのは確保できますし、作業一つの作業にしても、例えばタイマーを測るだけでもこう質を上げることができたりとか、学習はこう隙間時間にやることによって、まあ、パソコンの前にいるときは手を動かすことにこう作業時間をこう使えるとかっていうふうに、ちょっとこう視点を変えて考えることによって、まあ、確実に、作業時間というのは確保できますし、どんなにこう忙しい方であっても、まあ、極端なことで言ったら睡眠時間を減らせば時間は確保できますし、早く寝て朝2時間作業するというのも、まあ、おすすめですので、いろんなこう方法とかテクニックをお伝えしてきましたけども、まあ、全部一気にやろうと思ったら、まあ、なかなかすぐにはできないかもしれませんけども、できるところからぜひ、あ、これはちょっといいなとか、あ、これちょっと早速やってみようかなと思ったところはぜひ、やってみてください。まあ、そして、あなたのこう活動に少しでもこうお役に立てれば、もう私も嬉しいので、 なんか結果報告とかいただけると非常に、モチベーションアップにもつながりますし、次のコンテンツを作る、まあ、きっかけにもなるんで、よかったらこう結果報告とか感想とかいただけると、まあ、非常に嬉しいです。またこう今回の、まあ、時間管理について何かご不明点とかあれば遠慮なくお問い合わせ本部に、メールをしてください。それでは以上になります。最後まで聞いていただきありがとうございました。失礼いたします。